本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人の増野光一です。今日はね、増野書店にお客さんが2人来ていて、
はい、
今ちょっと言いかけて、話しかけて声が出なかったのが、夜の昼寝の店長、片田さん、
はい。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
ご近所のお店、阿佐ヶ谷の夜の昼寝の店長です。あともう一方、今日はね、いらっしゃってます。
安倍さんという方です。
安倍さんって何か言いますか今、最初タイトルコールやってくださったのが。
精神科医の安倍と申します。
どうも。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、小泉さんはどんな日々だったんですか？
まあ、ね、祖母が死んじゃったんですよ、
はい、
で金曜日にお通夜で、土曜日告別式で、
あれ、
カトさんのスマホから音が出た、
はい、
それでバタバタしてました。
祖母ってことは、
あ、母の母で、
はい、
もうでもね、頭がもう相当弱ってて、
アロエを育ててた方、
アロエがもうね密林みたいになってましたよ。
あ、じゃあその方だ。
そう、
なんか前言ってましたもんね、アロエ育ててるって。
そうですね、元気な時はそういう手作業でちぎり絵したり、
うん、
なんか銅板でこう叩いてレリーフみたいに作ったり、
うん、
すごいね、いろいろやってた、熱心だったんですけど、
うん、
もうね、アルツハイマーがえらい進んじゃって、
うんうん、
訪ねてっても大体寝てるし、起こして子供だよって言って見せても、
うん、
今いくつって聞いて5歳で、しばらくしたら今いくつってもう そんなことな感じしかなくて、
うん、
も
う
コミュニケーションがあんまり成り立たなくなっちゃったんですよね。
でも食べ物とか自分で食べられたんですか？
食べ物はね、甘いのプリンとかすごい好きで、
うん、
食べてたんですけど、行くたんびにまんじゅうとか、
うん、
でももうね半分も食べなくなっちゃってましたね。
なんか前お子さんがさ、おばあちゃんがパクって食べたのが印象的だったって喋ってたやつ。
そうですね、そうです、そうです。あの時はまだ元気に食べてたんですよ、
私結構小泉さんの話ちゃんと聞いてますね。
そうですね、
なんかラジオで自分の番組聞き返すと全然聞いてない感じがして、僕も小泉さんもお互い聞いてない感じがするんだけど、意外と聞いてますよね。
そうですね、びっくりしました、
はいはい、今14人が聞いてくださってますね、
はい、ありがとうございます。
僕はね、父が亡くなりましたよ。
うん、
で、あの本と雑談ラジオの放送の日に
19日ですね、
まあ、夜に亡くなって、まあ、夜っていうか、まあ、日付変わってからかな。
あ、そうか。
それで、まあ、その時原稿を書いてたので、
うん、
まあ、最後の際っていうか見なかった、姉だけが見てたんですけど、
うん、
まあ、それから1週間ほど経ってやっと通夜と葬儀をしてきて、
うん、
私が喪主だったので、うん、まあ、もし挨拶とかしてきましたよ。
あ、
大変ですね、葬儀って。
まあ、うちはね、本当は母の弟が長男だから、
うん、
喪主のはずだったんですけど、はい、5月に死んじゃったんですよ。
5月に。
そう、はい、で、どうすんのかな、もしかしたら長男のおじさんの娘である長女が喪主になるのかなとか、よく分かんなかったですけど、結局うちの母が喪主をしてました。
うーん、
まあ、実子ってことなのかな。
うーん、
だからすごい大変そうでしたよ。
うーん、なんかもう葬儀大変、
めっちゃ大変。
姉がほとんどやってくれたんだけども、父の場合その自分が死ぬと思ってなかったから、
はいはい、
直前まで、まあ、急だったんですよね、僕が入院して退院して入退院したぐらいの時に父も入院して、
うん、
もうその時には末期だったので、
うん、
で本人にはもう言わないようにしようってことで言わなかったんですけど、
うん、
そのせいでね、やっぱ死後にやることが多くて、今日もだからこの後市役所に行って、なんていうの、実印の証明書とかを持ってこなきゃならなかったりとか、本当死ぬの大変ですね。なんか自分が死んだ時にこんなに人に迷惑かけるの嫌だなと思っちゃいました。まあ、迷惑っていうのも変だけど、
うん、
もうちょっとどうにかね、なんないのかなと思って。
そうですね、
はい、
スターウォーズみたいにね、ビュッて刺したらふわって消えればね、
うん、なんかあとこうもっと簡単にいろんなことの処置が だってマイナンバーとかめんどくさいことさせるんだったら、
はい、
もうちょっとそういうことでうまいことね、その、うん、例えば口座が凍結されちゃったりするわけですよ。
します。
まあ、でもとかうち母も要介護の母がいたりするから、
はい、
まあ、そのいろんな、いろんなことの手続きが一気に来て、
うん、
で自分は父の服を処分しに行ったりとかしましたよ。実家っていうか生家、あの都会にあるんですよ、東京都会にあるんですけど、うん、でその家なんか今もう空っぽなんですね。ちょっと母が施設に行ったものだから、空っぽの実家っていうか生家に戻って服を処分してきたみたいな感じですね、最近はね。
うん、
うん、でももう服もね、もう処分も何もね、ていうか丸ごと家全体がいらないわけですよ、もう。
なるほど。
でまた人に貸すにはあんましそのいい場所にないので、
うん、
ね、どうしたらいいんでしょうか。
まあでも増野さんにとってそんないい場所じゃなくても、その地域にはすぐ暮らしてる人がいろいっぱいいるわけじゃないですか。
うん、ね、
だからそこで借りたい人いるかもしれないですよ。
まあね、一駅ずれてたらね、なんかその一駅余計な電車に乗るせいで、まあちょっと終電が早かったりするので自分が住むってイメージを持つと急に気が重くなっちゃって、だから本当は自分が東京にいるんだから、
うん、
東京とかの家に住めばいいじゃないですか。
そうですね。
でも本当にそこで暮らすことをイメージすると気持ちが暗くなるから考えないようにしてるんですよね。せっかく今西荻窪の5階で植物をいっぱい育ててるのに、
うん、
うん、まあなんかそういう暮らしをなしにして、まあ、家賃のこと考えたらそっちの方が安いのかもしれないけども、
うん、
まあ、とにかく気持ちが沈んじゃって。
まあ増野さんはね、都会が好きなんですよ
きっとね、
うん、
だってやっぱ夜中とかに買い物行けなかったりするのも嫌だし、
うん、
本当親が吉祥寺とその東京とかのとある町を買うの迷ってそっちの吉祥寺じゃない方にしちゃったんですよ、
うん、
その判断に本当になんか不信感でいっぱいですねそんな選択肢ありますか、吉祥寺と。
わかんない。
そのとある市なんですけど、
はい、
もう本当本屋さんもろくにないような
それはもう増野さんの目線としか言いようがない。
それは詳しく言うと特定されちゃうから、まあ特定されてもいいんですけど、もう誰も住んでないからね。こんなこと言うとその町の人が怒っちゃうかな。
そうですよ、その町だって楽しく暮らしてる人いるんですよ
まあね。でもそこはね、とある大学の分校があったから、私は子供の頃はまあ栄えてたの。その大学の分校がなくなってしまったから、
繁盛しなくなっちゃった。
そう、もうそのそれだけでどの町かみんなわかると思うけど、まあ、とある町なんですよ。でその大学生がなくなっちゃったから、もうカラオケボックスとかもどんどん潰れて、もうほとんどバカ者っぽいものはなくなっちゃって、でまあそこそこ建て直したから小綺麗な一軒家なんですけど、
うん、
ね、どうしたらいいんだろうか。
そうですね、
これ聞いてる方がもし不動産屋さんでそういう家はお任せくださいとかいうのがあったら、
うん、
あとうち軽井沢の端っこに小屋もあるんですね。
小屋っていうのは別荘じゃなくて小屋なんですか。
別荘って言ったら素敵なものを見てしちゃうじゃない、まあログハウスなんだけど、そんなに素敵ではない、まあ、普通のログハウスで、
うん、
20年前に作ったから、
まあ、新しいじゃないですか。
ちゃんとしてるんですけど、
うん、
ヒノキが張ってあったりして、
うんうん、
ただ場所がちょっと偏僻で、まあ、それもそんなにみんなが欲しいかっていうと、車がないと何もできないし、
うんうん、
だから車がある人だったら行ってちょっと泊まったりすると楽しいだろうけど、
はい、
でも見てみたいですね。
そ、ね、見てみたいね。本当ですか。
車があるならぜひ行ってあげてくださいよ。で本当は月に1回行かないと税金が高くなるんですね。そうだから本当は父が生きてるうちは毎月行ってたらしいんですけど、
うんうん、
もうちょっと今月 2,3 ヶ月はもうちょっと行ってないから。
毎月行ったとか別にカウントする人いないでしょ、う
ん、なんかガスや電気を使ってるとそれで住んでることになって、
なるほど、
税金が安くなるらしいんですよ。あ、だからもうよして人で住みたい方いたらね、ぜひご連絡ください。
いいじゃないですか。
あのだから軽井沢っていうと素敵でしょ、イメージが、はい、でも軽井沢ってどんどん場所が広がってって、なんとか軽井沢、なんとか軽井沢って言って、
うん、
周辺の土地がどんどん軽井沢になっていくわけ。
うーん、
その一つ、
あ、 平成の大合併で、
だから多分吉祥寺とかもみんなイメージいいからさ、はい、本当は吉祥寺じゃない三鷹とかも吉祥寺ハウスとか言うじゃない。
そうですね、
それみたいなもの、
東京ディズニーランドみたいな。
まあそこにそこの別荘にしてる方もいるから悪く言えないんだけど、またさ、その敷居問題があってさ、隣の人がちょっとさはみ出して利用したりしてるらしくてさ。
なるほど。
で売るにしてもそういうことのトラブルを回避しなきゃならないじゃない、
うん、
あと行動に面してなくて指導らしくて、
うん、
まあ、そういうさまざまな、ね、土地ってめんどくさいね。
そうですね、
ね、聞くだにめんどくさそうでしょ。
めんどくさそう。
でもそういうめんどくさいものを得意だよって方がいたら、
うん、軽い、僕は軽井沢は正直全然一から近くないし興味ないんですよ、うんうん、だけど軽井沢にすごく好きな人もいるわけじゃないですか。
なんかね、だからアウトレットモールとかあるから、まあ、そこに泊まってアウトレットモールに行ったりしたら楽しいんだけど、まあ、まず食料とかもさ準備しとかないと近所で買えないわけですよ、
うん、
だからもう山の中に突然小屋があるわけです。でログハウスだし、あのほらなんていうの、焚き火みたいなさ、
お暖炉、
暖炉なわけ
ですよ。おいいじゃないですか。
で冬は暖炉炊いてなきゃならないのね、うん、めんどくさいでしょ、まあ、エアコンもあるんだけど、
うん、
だ友人たちと一緒に一度みんなが泊まりに来てくれたこともあるんだけどさ。お
何人ぐらい泊まれるんですか。
まあ、結構泊まれると思う。ただ布団とかもさ、
何人ですか。
その時行ったのはね僕でしょ、うん、洋服デザイナーの友達にその奥様、あとウェブデザイナーの友達もう一人ぐらいいたから全部で5人ぐらいだと思って
る。広いじゃないですか。
まあ部屋はいっぱいあるわけですよ。
え、全然小屋じゃないですよね。
まあ、小屋ですよ。
そうなんですか。
まあ、だけどまあ家といえば家だけど、うん、みんなに素敵なイメージ持ってほしくないわけですよ。
あ、
ただ僕ね離婚直後に行った時のイメージがすごい暗い小屋ってイメージだったんだけどその後だいぶ元気になってから行ったら明るくてびっくりして、やっぱ新生風景ってあるんだね。
ちょっと僕一回訪ねてもいいですか。
あ、いいですよ。車ありますもんね。
ありますよ。
ちょっとみんなでツアーしましょうか。
いや、僕は反対側からだから
僕は東京側から。
そうですね、そうしましょう。
本当はそのラジオの中継してもいいです
ね。あ、いいですね。いいじゃないですか。
Wi-Fi ないだろうな。でもな、
Wi-Fi ネット環境はないんですか。じゃあポケット Wi-Fi みたいな。
うん、なんか固定電話も解約するみたいで、なんか今まで、うん、
え、固定電話が繋がってんですか。
なぜかっていうと当時 iPhone とかが通じなかったらしくて、しょうがなく固定電話入れたんだけど、うん、もう今は解約したらしくて、
うんうん、
まあ、そういう手続きが本当にちょっと姉任せなんですけど、うんうん、大変みたいで毎日のようにこう姉と妹と僕とでメールやり取りしてて。
はあ、じゃあでもね、基本料金とかランニングコストがかかってますね結構。
だからその固定資産税ってのがかかるから。
どのぐらいかかるんですか。
それも詳しくは知らないんですよ。父、
まあ、大きさによりますよね固定資産税は。
そうそう、うん、でも固定資産税がまずその面倒くさいんですよね。
はい、
だそれがペイできるぐらいの何か誰かが利用してくれるとかだったら、はいはいはい、本当にもうどんどんむしろ税金安くなるから使ってほしいぐらい。
例えばね、まあ、このぐらいの大きさだとしたらそんなかかってないと思うんです
よ。いや、こんな狭くはないですよ。さすがに普通の家みたいな。
マスモさん小屋っていうから小さいイメージするじゃないですか。でも
だってログハウスって
だけど固定資産税がかかるっていうとイメージがちぐはぐなんですよ
だってさ、
うん、
まあでもまあ一軒家っぽいんだけどね、
うん、
2階あるのかな、2階あったかな、ちょっとその辺も記憶が定かじゃないですけど、まあ、お風呂も普通にあって、うんうん、台所もあるような。
めっちゃいいじゃないですか。全然小屋じゃないですよ、
まあ、あとパッと見は20年経ってる割には綺麗なんですけど、うん、あとヒノキの香りがするんですよね。まだヒノキで作ったから、うん、で建てる時に、
うん、
なんか業者さんに騙されて、
うん、
その業者さんがいい加減な作り方したから裁判して作り直してもらったんですよ、
うんうんうん、
裁判して勝ったけど結局そのお金は返ってこないみたいな、うん、裁判損の出来事があったりして、
はあ、
でなんかねその裁判で向こうが負けて向こうの人が逃げちゃったんだって、解散して会社を。それで僕がその人の名前
です。裁判のせいで辞めたんですか。
まあ、裁判っていうか、まあ、結局経営不尽だったんじゃない、
うん、
でなんかいい加減な作り方しちゃったので作り直してもらって、
うん、
でその人のね逃げちゃった会社の社長の名前で検索してみたんですよ、
うん、
したら全然普通に不動産業者みたいなことやってて、
うん、
なんか左官屋さんみたいなことを、
うんうん、
この人ほら全然普通に会社員やってるじゃんって僕が父に言ったら、
うん、
この人は同姓同名の別人なんだって言ってて、そんなことあります？
わかんない。
全く同姓同名の同じような業種やってる方が会社やってて、その人は別人なんだって、
うん、
だから僕がもう父にすごいこう剣幕で なんかその騙して逃げた人いるよここにって言ったら、あそれね偶然なんだけどどうせダメなんだよって言った。
へえ、そう思いたいんじゃないですかね、うん、
それは本当みたいで。
あ本当なんだ。
そう、そんなだから父が裁判してるの知ってたから、うん、裁判って本当もらしいと思ってて、
そうです、ね、
結局裁判で勝ったところで向こうが逃げちゃってたら、うん、お金も戻ってこないわけですよ。で弁護士費用が損なだけですよ。
裁判で勝ったからって よかったって話もそん
な聞かないですしね。聞いたことないよね。もうこのラジオでの定説は裁判って何もいいことないだよね、うん、
だからまあね、よっぽど腹が立ったら
社会的地位を貶めたいとかのレベルだよね。
懲らしめられたらいいなみたいな。
裁判よりももう今ネットとかでさ、うん、どんなにひどかったか話した方がよっぽどいいよねきっと。
うん、そうです、ね、時間もかかんないしね、
うん、なんか弁護士さんだってすごい立派な仕事だと思いますけども、
うん、
まあ希望通りになんないもんね。
そうですね。
はあ、こんな話になっちゃったけどもうちょっと一つ言っていいですか。
どうぞ。
で毎年自分の誕生日にねメルマガを売ってるんですよ、
はい、
9月23日が誕生日なんですけど、
はいはいはい、
でずっと何年も1年分のメルマガを5000円で売ってきたのね、
はい、
まあ宿泊4989円で売ったこともあるんだけど、
はいはい、
だいぶ5000円で売り続けてたんですよ。ところが去年僕ね7000円に値上げしてみたんですね。
なんと。
で、まあ、なぜかっていうと読者がもう固定しちゃってるから、
うん、
あのもうこれ以上読者増えないだろうと思って、うん、申し訳ないけども手間暇考えたら7000円ぐらいもらってもいいかなと思って、
うん、
7000円にしてみたの、
うん、
でちょうど同時期にノートっていうので毎月700円で販売もしてて、
はい、
でそっちで読んでくれてる人もいるんだけど、
うん、
したら僕の知り合いのレベルの人がね、
うん、
マスロンさんメルマガ読みたいから送ってください、5000円でしたよねって5000円くれるのを会うと、
うんうん、
でその時にさ値上がりしたんですよって言いにくいじゃない。
そうですね。
7000円になったんですよって言えないしさ、
うん、
いやいいでしょお金って言ってもさ払ってくれちゃうわけですよ、
うん、
でそれで何人かに5000円もらってるうちに、
うん、
やっぱ5000円が適正かなと思っちゃって、
うんうん、
今年ねついうっかり5000円に、ね、また値下げしちゃったの、
うん、
でも考えてみたら申し込みあった1人で2000円減るわけじゃない、
うん、
なんて自分はお金に対してそういうふうに弱腰なんだろうと思って、うん、別に強気で7000円で売続ければいいじゃない、
まあ、お金に対してね強気でいるのはなかなか難しいですよ、
うん、でノートで買ってる人は毎月700円だから割高なわけですよ、
う
ん、結局
そうですね。
ただ毎月買えるから、
はい、
あの辞めたくなったら辞められるっていうのはメリットじゃない、あと見やすいのねちょっとノートの方が、
なるほど、
写真とかが。だからでも もしノートで1年間ずっと読んでる方とかは、
うん、
5000円で毎日1年間届くから、
うん、
つまり前払い方式なのね。あの過去1年間のメルマガを売るんじゃなくて、
うんうん、
これからのメルマガを売るんだけど、
うん、
それもみんな分かってくれなくて、
うん、
なんかまとめて1年分が届くのかと思ってましたっていう人が多いわけ。
うーん、
毎年毎年ね誤解する方がいたりとか、
うん、
毎年毎年お金忘れてましたとか申し込み忘れてましたって人が11月ぐらいまでずっと続くの、
うん、
もう本当にもう毎年の恒例の行事なのね、
うん、
でそれに疲れちゃってね値上げしたんだけど、
うんうん、
結局値下げしちゃいましたっていう話ですよ。
そうですか。
そうで、まあでもだからノートで読んでくださるとまあちょっと多めなんだけど、でも実は手数料がかかってるからそんなにね、
うん、
そんなに僕の入りが多いわけでもないわけ。
じゃあ増野さんは何が一番いいんですか。
まあどっちもありがたいけどね、だってそんなさ毎日日記が届くって迷惑なものじゃないそれって、
はい、
でさ読みそんなにさ普通他人の日記を毎日読みたいかっていうとさ、僕読んでる人いますけど、毎日日記読んでる人、でもみんな安いわけ僕よりも、
はい、
だからそれ考えた時にこの面白い日記がこの値段なのに一人だけ7000円ってどうなるかなとかって思っちゃったんだよね。でももうなんか自分のちょっとお金に関することはちょっと考えないと。
いやお金難しい。
うん、なんかだから実家もなんかそんなこと言ってないでちゃんと貸すとか、
うん、
大家さんやるとかしなきゃいけないのかもしれないって今ちょっと悩んでるんだけど。
ねえ、まあそんなね、新宿に家があったらよかったですね。
ね、ということで今日のテーマ、大家さんと僕ですよ。このわざと考えてたかのような提案ね、流れですけど、どうでした小林さんと僕。
いやもうね、 まあ、続けて読んだからどこまでが一巻だけかなって今ぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、うん、自分のね祖母が
こっちが大家さんと僕でこれが大ヒットして、
あ、そうですね、
でその後大家さんと僕これからっていうのをね、
続編が出ました、うん、自分の祖母が死んだ時も一粒も涙が出なかったし、まあ、そもそもそんなに悲しいとか寂しい気分もなかったんですよ、
うん、
なぜかというと100歳だし、うん、本人ももうボケちゃってずっと寝てるばっかりだし、
うん、
だけどこの漫画を読んだら全然見ず知らずのおばあさんなのにボロボロなってしまいました。
これはでもさ
ちょっとなんかそんな俺の後ろめたさをと罪悪感をやめてくれみたいな気分もありますよ、まあ、
だってさその小泉さんとその祖母の関係はどうだったの？
あのね、それがね、ちょっと、まあ、施設が変わったんですよ、1年半ぐらい前に、うん、その前の施設の時は週に2回洗濯物をお風呂の日に回収しないといけなかったから、
うん、
強制的に誰かうちの妻や母や僕が代わり番号で会いに行って、
うん、
おやつあげて食べさせたりして、
うん、
まあ、その時ももうボケてたから、
うん、
たどたどしいながらも同じ話とかお金の心配ばっか同じ話テープレコーダーみたいに繰り返すんですけど、
うん、
猫が一緒に寝てて布団が砂だらけになった話とか、
うん、
だけどやっぱそれでもコミュニケーションがあったんですけど、今新しく入った変わった施設は全然全部やってくれるから、うん、ほぼ行かなくていいんですよ。
ああちゃんとした施設ってことですね。
ちゃんとしたどっちもちゃんとしてますよ、
うん、
そうだからねついね子供が熱出してるときはいけないなとか、
うんうん、
子供が元気になったら連れて行こうとか思ってるうちに最後に行ったのが8月のその施設の祭りで、
うん、
祖母がねそろそろちょっともう弱ってきたよみたいな話を母がして、うん、あじゃあ今週じゃあ風邪もひいてないからあ明日でも連れてこっか保育園の後、あでも明日は夕方ダンスの教室があるからダメだねなんつってたら翌日にちょっともう息が弱ってきましたつって、
うん、
わーってなって子供の保育園行く支度だけしてご飯食べさせて着替えさせてで子供連れて施設に行ったらもう死んじゃってたんですよ、
う
ん、
ああ
一番最初に行った母すらもその見取ることができなくて間に合わなかった、誰も 見取れなかった。
見取るってどうなんだろうね、どこまでその見取られるといいことなんだろうか、う
ん、おじさんが死んだ時はねもう家族全員でもうわーっつってね見取ってましたよ、親戚も俺たちも行って、
うん、うち父の時は、うん、まあ僕が入院した時だから6月末ぐらいに父も入院して、
うん、
もしかしたら1週間かもって言われてて、でもそんじゃなくてやっぱり2ヶ月ぐらいは元気だったんですね、
うんうん、
で割とその
おいくつで亡くなった
んですか？84でした。
84歳か。
それで最後のだから本当に亡くなるちょっと前にみんなで家族で写真を撮ったりしてるから、
うん、
その時は元気だったんだけど、
うんうん、
まあでも手の施しようがないがんだったのね、
うん、
あでちゃんと毎年健康診断してたんだよ、
うん、
毎年健康診断してた父は病がちだったから何かと病院に行く人だったの、
うん、
なのに結局 見逃されてるわけだから、
うん、
健康診断って役立たないね、
立つ場合と立たない時が、
むしろ母の方が健康診断でなんか検査に引っかかって、でなんか再検査したりしてたらしくて、父は再検査も何もなかったのに、
はい、
なんかまあ、胃がんとかだったんだけど、
うん、
うん、だから本人はちょっと性格的にあまり言うとすごく意気消沈するタイプだと子供たちも思ってたし、
うん、
父の兄弟も思ってたから、
うんうん、
まあ、告知はしなかったんだけどさ、
うん
うん、であんまりみんながお見舞いに行っても怪しむんじゃないかと思ってさ、わざと時間ずらしたりとかね、してたけど、でもさすがに分かってたかな、あんまりにもみんなで写真撮ったりしてたからさ、なんかその辺はね、まあでもだから老人、これもさ大家さんと僕もさ、
はい、
大家さんが元気ですし全然さちゃんとしてるからいいんだよね。これがちょっとさ、うん、記憶が怪しかったりするとさ、そうそうそう、
アルツハイマーだったらこんな漫画になってない。
なんないよ。だってうち母とかもちょっと、うん、そのちゃんと家族で写真撮ったりしたのに、うん、葬儀の時に久しぶりとか言うわけ、僕のことを本当に久しぶりでどのくらいぶりかとか言うんだけどさ、うん、この間写真撮ったじゃんと思うけどさ、うん、もうさ反論する気もしなくてさ、うんうん、もうなんかまだ元気で喋ってるだけいいと思っちゃってさ、
はい、
もう何か正そうとか思わないもん、もう
無理ですね、う
ん、だからそれに考えるとさ、やっぱこの親さんがさちゃんとした方でさ、すごくお金もあってさ、うん、豊かなんだよね、
うん、
でそのリッチな暮らししてて伊勢丹で買い物したりするじゃない、
2000円の明太子を買って、
そうだ、そういうところがさちょっと夢っぽくていいんだよね、そのプラマシって、もしすごく貧しくてさ、
うん、
ちょっと健康に害があるような大家さんだったらしんどいよね、
うん、まあね、そしたら大家も引退ですよ。
でもこれのいいところはさ、そのやっぱ書き手のさ、
うん、
矢部さんがまたすごく性格が良くてさ、
そうですね、
でさ悪い先輩とかがさ、
うん、
なんか大家の財産をもらえるんだよとかってさ、このちょっと悪い先輩が出てくるのがまたおかしいんだよね、
うん、
あとさちょっとチャラチャラした友達が出てきてさ、チャラチャラした友達のことを大家さんが気に入ったりするのも面白いよね。
そうですね、
で草むしりするのね、
うん、
そういうキャラクターとかが、まあ、フィクションにも入ってるんだろうけどさ、すごい普遍性がある話になっててね。
そうですね、
で何かと戦時中の話するのも面白いしね
そうなんですよ、うん、まあ、ラジオでね、伊集院さんのラジオに矢部さんが出演したときに、
うん、
もう本当に一人暮らししてる感じがしないって言って、
うんうんうん、
すごい干渉されるじゃないですか、帰ってきたら電話かかってくるし、
うん、
だけどなんかそういうのがねだんだん良くなったみたいな話してましたよ、
うん、なんかでもさこういうので嫌がる人もいると思うんだよね。あと例えばさ、まあ、
正直窮屈ですよね。
矢部さんがすごいさ、例えば女の子を連れ込むタイプの芸人だったらさ、
うん、
そんなアパート嫌だと思うの。
そう。
だからそのなんかさ、こういうすごく上品でお金持ちで、うん、教養もなるような、うん、しかも矢部さんのことを俳優さんと誤解してるわけじゃないですか。
そうですね。
でそういう人と矢部さんっていうすごくひょろひょろしてて芸人っぽくなくて、で。まあ、俳優に間違われるようなタイプで、気が弱くてみたいな、そういう人だったからこのミラクルが生まれたんだよね。
そう だから食事誘ってもらってついていくと4時間かかるんですよ、
うん、
僕はねそんなゆっくりした食事はねとてもじゃないけど耐えられない。
あだから性格がいいんだろうね。
そう素晴らしいんですよ
矢部さん。だからその手塚治虫文化賞の時にね、
うん、
受賞の挨拶を聞いてたんだけど、
うんうん、
本当に人柄が良くて、
うん、
話すこともすごい面白いの、
うん、
その面白さってさ多分テレビの笑いの面白さじゃないんだよ、
うん、
もっとこうなんだろう文化人的な面白さなわけ、
うんうんうんうん、
でも本当魅了されて本人にもすごくお話面白かったですって言ったんだけど、うん、だすごい文才を感じた。そのおしゃべりにも文才を感じる感じで、
うん
うん、この漫画はだからそのまず文才と、
うん、
お父さん譲りのお父さんが絵本作家なんでしょ。
あそっか。
この省略の効いた絵だよね。
あでもねビジュアルセンスが素晴らしいですよ、うん、どこだっけな今日読んだとこかな。あのね二人とも小柄だっていう描写がね、うん、あるんですよ。
空を飛んじゃったりするんだよね。
違うんですよ二人でその日あ傘を差してるんですよ、うん、まあ、空を飛ぶとこもあるんですけど、うん、そんで体が小さくて小さい2人っていう章のところですよ、
うんうん、
で最後2人でこう傘を差した時にパッと、ね、最後のシーンでカメラが上空からに切り替わるんですよ、
うん、
で2人ともこの傘に体がすっぽり収まってるくらい小さいですよっていう描写なんですよ。
あなるほどね。
はーってもううわーって思いましたよ、
うん、なんかまたこういうシンプルな線でさ、
うん、
だんだん最初の頃でもどんどんシンプルになっていくんだよね読んでるとね。
ああなんかこっちはねあどっちもそうなのかな iPad で書いてるみたいな感じで、
うん、
こう2巻の方にあったけど最初から iPad で書いてたのかな。なんか味わい深く鉛筆のカサカサしたみたいな線なんですよね。
うん、
そう、僕はね iPad Pro を買ったんですけど、ろくに使いこなしてないのですごいなって思いました。
なんかそれで1巻目がすごく売れた時に、うん、もう2巻続きは書かないっていうふうにご本人は思ってたみたいで、
うん、
でまたね亡くなっちゃったわけだから、ちょうどその手塚さん文化賞を受賞したちょっと後に亡くなってるみたいなんだけど、
そうですね、
それのことをまたちゃんと漫画にしたのもすごく良くて、特にこの2巻目の最後の方って亡くなったこともちゃんと分かるんだけど、ちょっとこう不思議な終わり方になってるんだよね。
そうですね、うん、
なんかなんて言ったらいいんだろうね、なんかその亡くなって終わりましたっていう終わり方じゃないんだよね。
うん、まあ、亡くなったところもすごいねポエジーなんですよ、
うん、
大家さんの昔話の中から続きでもうそれのラストシーンのところでもうお葬式の場面に切り替わっちゃう、うん、
なんかそういうのってさ、ちーまる子ちゃんとかもそうなんだけどさ、何かの出来事の抽象化能力ってすごく難しくて、僕ちょうどそのやっと8月いっぱい童話の連載してたんですけど、
うん、
その童話っていうのがね、いろんな人のいろんな子供たちにスポット当てて、
うん、
いろんな過ちを描くっていう短編連作だったんだけど、
うん
うん、実は自分の経験とかがいっぱい出てくる話だったんですよ、
うん、
でもやっぱり小学校3年生っていう設定にしてたんだけど、難しくて自分の出来事をその、うん、ちょっと書くときにそのままだとダメなわけだし、
うん、
変えすぎてもちょっと嘘っぽくなっちゃうし、
うんうん、
そのどこまで変えてどこまで事実に基づくかのバランスが本当難しくて、
うん、
これをずっとやってたさくらももこってものすごい能力だなと思ったんですよ、うんうん、でこの大家さんと僕にも同じことを感じるっていうか、
うん、
もちろんこんな出来事もあったから書いてるんだろうけど、やっぱりそのまま書いても絶対こんな風になんないと思うんだよね。で芸人さんってさ盛るのがうまいじゃないみんな。
そうですね。
でだけどその盛り方がさ、笑いに落とし込む盛り方だからさ、
うん、
結構僕は好きじゃないかったりするんだよね、うんうん、だからこの漫画もあんまし爆笑って感じではないんだけど、ちょっとハッとするようなオチが必ずあって、
うん、
でまあだから作者の切り取り方とかなんだと思うんだけど、
うん、
その加減が多分作者にしか分かんないことだと思うんだよね、
うん、
で大家さんも読んでたわけだから、
大家さんもね、
ねちょっとこう注文がつくんだよね、うん、ここはこうしてくれないかしらとかっていうのがさ出てきたじゃない。
あでもね最初に本になりますっつってゲラを見せるんですよ、
うん、
その時に直すところがあったら言ってくださいねって言ったら即座にないわっていう、
そういうのね、
かっこいい。
それもさ普通さ素人の人ってさ自分のこと書かれるとさ、
うん、
よく書いたっても文句言うよね
そう、
もうほぼ全員そうだよね、
うん、まあ、ただねダメ出しで私は小さい目がチャームポイントなのよっていう、それを書いてほしいわって、
なんかあとなんか後から注文がつくのがおかしくなかったのかこういうことをこなんだっけ、なんかこうしてほしいとかいうのがあってさ、
うん、
それがすごい、
あれじゃないですか、特攻隊のところ、
何でしたっけそれ、
チラン特攻隊のなんか行ったらそこでその長い話になって、
あそうそう、特攻隊のことの誤解を解くことちゃんと説明してくれたんだけど、
うん、
ちょっとそれは書き直せないと思ったんだよね、
書き直しのレベルを超えてる
って、うん、まあね、そうそう、あのね実際にある人のこと書くとね、
うん、
例えばさその人のこと書いてなくても怒る人いるじゃない、俺のこと書いただろうって、
うん、言
うし、あとよく書いてるつもりなのに、
うん、
違うとか言い始める人っているわけですよ、
うん、
でまあ、それはもうしょうがないからその人がモデルの場合には直すんだけども、
うん、
逆にさ自分のこととかはさみんなツイッターで勝手に書くわけですよ、
うん、
なんかラーメン屋で隣にマスの小市がいたとかさ、
うん、
書くわけですよ、
うん、
でなんかそういうのは別にもうほっとくんだけどさ、
うん、
逆に書かれた時の大騒ぎぶりが、
うん、
結構ね
最近ねうちの長男から漫画についてクレームがありましたよ、
うん、あやっぱこれこう書かないでくれとか、
いつも T シャツが星、うん、一番星みたいな胸に星のマークの着てるんですよ、
うん、
僕はいつもこれを着てないよ、
あ
シンカリオン書いてよって言われましたよ、
うん、
シンカリオンの T シャツ着てるからそっちを書けって、
なんかさほら小林よしのりさんがさ、
ええ
あの血友病の川田さんが亡くなった時にさ、
はい、
川田さんの方からさ、この時期のお母さんは髪型がこうじゃなかったとかクレームがついてさいや漫画だから記号化してるんだよって言ってもさ、うん、分かってもらえなかったとか言うじゃない、
はい、
だそういうのってさ加減だったりルールだったりするからさ、うん、抱えた当事者にはすごい気になることなんだよね。この時期にお母さんはこの髪型じゃなかったって気になるんだよ、だけど書く側はさ、いやそうはそうだけどさっていうのがあるじゃない。
そうですよ。
でそれでも加減難しくて、最近さあのほら消えた天才ってテレビがさ、
はいはいはい、
消えた天才のことを描くときにさ、うん、ちょっとこう球のスピードをちょっと上げちゃってさ、早かったような風に映像を加工しちゃったことが問題になったじゃない。
あ、そうなんですか。
だからそれもさ、ドキュメント番組だったから問題になったけどさ、
うん、
漫画とかだったらさ、その過剰に描いても別に表現じゃない。
そうですね。
こんなに早くなかったもすごい早かったように描けるじゃない漫画って、
うん、
だその辺がさ、フィクションとノンフィクションって難しくて、
うん、
だこれの良さはやっぱ大家さんがそういうさ自分のこと書かれてもさ、
うんうん、
応用であったこととかだと思うんだよね。
そうですね。
まあ人柄もあって人間関係もあったと思うんだよ、
うん、
こんな風に書かないでくれとかさ、
うんうん、
私のことをモデルにしたから印税を半分くださいとかさ、
うん
ね、そういうことないじゃないきっと、お金持ちだから、う
ん、あと伊勢丹の歴史も良かったですね。
ああね、伊勢丹とかさ、あとさちょっとこういいとこでご飯食べる話とかさ、あんまりバブリじゃなくていいんだよね。ちょっとこう古き良き日本のさ、ちょっと贅沢なカレー屋さんとかさ。
そうです ね、
うん、これはあこんな暮らししてみたい、でも自分にはできないっていう感じがいいんだよね、
うん、まあ俺には無理ですね伊勢丹で。そんな
ホヤさんとだってさデートみたいなことするわけじゃない、デート、
うん、
ねえ、
どのくらい、結構でもお子さん離婚されて子供はいなかったんですよね大家さん、
うん、
で結構寂しい人生と言えるかもしれないですね。
どうなんだろうね、
まあ、人の本人のね主観の問題だから。
でもさ
あれだけ
どお金があったんでしょ、
うん、
なんかの需要で
家もありましたよ、
うん、だからそれはないよりは豊かだよね、
うん、
うん、なんかこの続編の方でさ、うん、自分の前に住んでた人に嫉妬するのがおかしいよね小田さんは実は前にも人に貸してて、
そうそうそう、
その人にいつでも帰ってきてくれというふうに言ってしまっててさ、
うん、
今僕が住んでるからって言ってさ、うん、こう今その人が帰ってきても困りますよねとかっていうのがいいよね、う
ん、矢部さんが家を買おうとするところもまた切なかった
ですよ。大家さんちょっと本でお金が入ったから、うん、あの部屋を僕が買えませんかって言うんだよね。
とてもじゃないけど足りないわって。
そう、それもいいよね。
そう、
実際足りないだろうしさ、
実際いくらすんだろうって気になっちゃう、
うん、
でも大家さん実際何歳だったんでしょう ね。
その辺はインタビューとかで喋ってるのかな。
あ、まあ、終戦で17とかでしたっけ。
どうだったっけ。
だから計算すれば分かるんだけど僕は計算が苦手なのでよく分からない。
ただ90弱ですよね。
そっか、うんうん、
誕生日ケーキがおはぎなのもいいよね
その次がチリでしたよ。
そうお金持ちだからさ、お金がなくてやるんじゃないんだよね、
うん、
よかれると思ってそうしてるんだよね、
うん、多分いいおはぎですよ、
うん、きっとねあの伊勢丹で買ったね、
そう
ろうそくはお仏壇のろうそくだけどね、
うん、
でも本当に矢部さんはすごいいい暮らしをできて、なかなかできないことだよね。
そう。
でそれをちゃんと証言する力があったこととか、
うん、
本当に人生の巡り合わせを感じますね、
うん、
またその矢部さん自身が芸人としての相方さんがいなくなっちゃったこととかもさ、
そこがね運命の皮肉で、最初の本では入江さんのまだ元気な時の姿が描かれてましたよ、ね、
本当にね、
ねえ、
あもう笑い芸人さんは残酷残酷な世界、
はい、
わさんと僕はもうとっくにヒット作だから、私たちが紹介したところでわざわざ読む人はいないかもしれませんが、
そうですね、まあ、単に俺が読みたかっただけです、う
ん、でもまあぜひまだ読んでない方は もうこれ以上は増えない本だし、うん、2冊でもう完結だと思うので。
あともう1冊なんか出てましたよ。それはね、間違って回想になった。
それはね、あのそういう似たようなエピソード読者から集めたもののさっき集めたものですね。
うん、
うん、親さんと僕って映像化したりするのかな。
そうですね、
矢部さん本人が主役だったら面白いのにね。
松竹映画とかでありそうですね。
矢部さんそういえばだってさ、ほらあの映画に出てたもんね、勝手に震えてるの監督の人の、
うん、
ほら婚活のやつ、
美人婚活、
うん、あれにサラリーマン役で出てたもんね。
そうでしたっけ。
結婚指輪しててタクシー乗ろうとしてて、
う
こんな感じの人も結婚してるんだって主人公が驚愕するこんなに卑猥そうな男も結婚してるのにっていうキャラクターで。
そっか、
うん、でもきっとご本人じゃない人がいるんだろうな。
そうですね、
誰がやったらいいんだろうか。
うーん、
親さんが大事だよね、やっぱりね。上品じゃなきゃなんないし。
まあね、キキキリンさんも亡くなっちゃったからね、
うん、ちょっとユーモアセンスがないとダメだよね。
そうですね。
誰だろうね、八千草薫さん。
おお、いいじゃないですか。
うん、ね、まあじゃあ次に行きますか。
そうですね、
はい。そして今回は芸人つながりだったんですけど、
は
い、
そうですね、今回はお笑い芸人さんの本特集です。
言い訳、
はい、
関東芸人はなぜ M1 で勝てないのか、ナイツの花輪さんの本ですね。
うん、
でこれはすごく派手なジャケットがついてるように一見見えますけど、これ実は帯で、
うん、
よく見るとちょっとだけほら上に隙間があって帯なんだよね、うんうん、で外すとこんなシンプルな
普通の新書になっちゃう。
おしゃれな新書になりますよ。さあどうでしたか、小泉さん。
面白かったですね。
よかった。もう小泉さんがこういうこと語る芸人嫌いなんですよとか言ったらどうして
あ, あのね、なんかそうやっぱりお笑いのこの第3章のヤホー漫才誕生秘話のどんどんそう芸人を目指して取り組んでいくところとか本当に楽しいですね。
そう、
まあ分析も良かったんですけど、
なんかさ言い訳って言いながらもさ、ご自身のことを棚に上げてないからさ、
うん、
全然言い訳がましくないんだよね、
うん
うん、結構僕ね、これの元になったインタビューをすごく感動して読んだの。当時まだ芸人活動を自分もしてたんだけど、あのね M1 の問題点って、うん、予選の時の会場では受けるものっていうのがあって、
うん、
その同じものを決勝戦に持っていくと全く受けないの、
うん、
それは会場の広さとかもあるし、
うん、
やっぱり喋り方のペースとかを変えないと、うん、テレビとは伝え方が違うっていうような指摘を、
うんうんうん、
多分未だにウェブにあるインタビューなんだけど、
うん、
されてて、
うん、
そのことはねこの本には出てこないんだけど、
あ、そうなんだ、
うん、でもすごいそうだと思ったんだよね自分も、
うん、
実際今もさキングオブコントとかさ、つい最近もキングオブコントの準決勝を2日間見てきたんだけど、
うん、
もうその場で受けるものとテレビで受けるもの違うの、
うん、
それはどっちが上じゃなくてもライブ会場で響くものっていうのはもうその規模の中のものなのね、うんうん、あとすごくお笑い好きのもう3時間4時間お尻が痛くなりながらもコントばっかし見ちゃう頭のおかしい人しか来ないわけよ。
そうですね、
準決勝って、
うん、
そこで受けるものとテレビのそのどっかから借りてきたようなさタレントさんがいっぱいいるようなさ、
うん、
会場で受けるものは全く違うから、
うん、
2回受けなきゃなんないんだよね、
うん、
予選で受けてまた違う切り口で本番で受けなきゃなんないのに、
うん、
キングオブコントとかは同じネタになきゃなんないから気の毒なんだよね、
うん、
そんなバンドのネタないよ。
うん、
マニお笑いマニアも爆笑してテレビのどうでもいい薄いお客さんでも、
うん、
万人に受けるみたいなものって難しいと思うんだよね、
まあ、キングオブコントはしかもねあの芸人が採点するじゃないですか。
今そうそんな
あれ違いましたっけ。
そういう時期もあった。
あ今違いも違うんですか。去年見てないんだ考え
た、まあ、あとね一般審査員とかもあるんだよね、うん、確かボタンを押したりしてね。そうでもさそういうのもさ芸人がいいと思うものとさ、
うん、
やっぱりお茶の間の方がいいと思うの違うもんね、
うん、
それはさ小説家がいいと思う小説とさ、
うん、
一般読者が読みたがるものは違うのと同じだよね、
うん、本当だ。
そういうことが分かってる上で結構厳しい感じでいろんな人のさ限界を可能性と限界を両方指摘しちゃって、
そうですね、
僕これ当事者の人たちショックだと思うよ。あの鋭すぎて。
そうか。
で一応 Q&A 形式で構成者の方、うん、聞き手の方が、うん、中村圭さんという方が質問形式になってるのよね。注釈っていうかの込み出しが、うんうん、
はい、
でまあその込み出しはそんなに気にしなくてもよくて、あのずっとあの花輪さんがお笑いについてずっと論じてるって本なんだよね、
うん、
でジャルジャルについてはどう思いますかとかね、
うんうんうん、
マジカルラブリーはどう思いましたか、ハライチはどうでしたか、トムグラムはどうでしたかとかさ、
うん、
もうそれがいちいちさ的を置いているんだよ、
うん、
で褒め方もまたさ分かってる人の褒め方なんだよね。
あ
とこう最初の衝撃が大きいから何年か経つとすごく損だとかね、
うん、
笑い飯とかは損をしてたとかいう話とかね、う
ん
う
ん、M1 の勝てる勝てないについてですね。
そうで笑い飯のチンポジのあの下ネタに行っちゃったせいで落ちちゃったのはどう思いますかとかさ、やっぱそういうみんなが気になってることをさ、
うん、
こう一応質問形式で出てくるのがいいよね。
うん、
だから M1 全体を思い出すことができるんだよね、これを見るとね。
そうですね。
結構印象に残ったネタ全部出てくるもんね。あの何が M1 の中でのエポックだったかとか、これでどんな人がヒット売れていったか、オードリーが優勝しなかったけど売れてったとか、
ね、南海キャンディーズとオードリー、
そういうことの総括にもなってるところが良くて、
うん、
だから審査員になったのは最近だけども、ナイツの花尾さんがずっと見続けてきたから、
うん、
ずっと全部のことの歴史を語れるんだよね、
うん、思わずね、その勝てる漫才を真似してやって全然ダメだったみたいな反省とか ね、うん、
ね、ナイツが出てきた時にさ、そのあれ多分ね、笑いの数が多いってことをさ、
うん、
ほら松本さんに指摘されてさ、
うん、
したらすぐに答えたんだよね、いくつ笑いのところがありますって、
うんうん、
あれ印象的だったね、
うん、あとやっぱね、松本さんが一歩先を読ん、来年、
そうそうそう、
その松本さんが今年褒めてダメでも
来年
は勝てる、
評価されるんだよね。
そうい
つも一つ早いんだよね。一年早くて松本さんしか褒めなかったような人が翌年はみんなも褒めるようになるんだよね、うん、そこもまたね、お笑いのね、
うん、
残酷さですよ。
そうですね。
なんかさ、今年のキングオブコントの準決勝を見た後にさ、
うん、
みんながどんな感想を言ってるかを調べたんだけどさ、
うん、
レベルが低かったって書いてる人がいたの。
へ
ー、全然そんなことないんだよ、すごいレベル高かったんだよ。でも多分さ、あんまりこう自分でやらないような人とかさ、
うん、
自称お笑いマニアの人とかにとってはさ、自分が笑えなかったのがレベルが低くなるんだよね。
なるほど。
でもそれもさ、よしあしでさ、お茶の間の人たちはそうかもしれないじゃない、
はい、
笑えるかどうかが一番大きくてさ、
うん、
深いネタかとかさ、今までになかったことか気にしないかもしれないじゃない、
うん、
だそれは結構その作り手とお客さんの距離っていうのがあるのかもしれないよね、
うん
うん、小泉さんは芸人さんは誰が一番好きなの？
幼児さんとかじゃない
ですか。ああ、身近にいる、あの大喜利ネタの、
中野の帝王幼児さん。
幼児さんって言われても皆さん分かんないかもしれないけど、ね、
まあさ、もう全然最近付き合いもないですし、追っかけてるわけでもないんですけど、
幼児さんはさ、何度か見たけど、
ね、漫画を今また あの悪魔哀れむ歌の電子書籍を外注で作ってるんですよ、うんうん、それで昨日そのやってくれた人と漫画教室で話してて、
うん、
あ、やっぱ幼児さん面白かったなってふと昨日から考えてたとこなんですよ。
あ、そう。幼児さんってさ、その大喜利とか何度も見てるんだけどさ、
うん、
でピンのネタって何度かしか見てなくて、
うんうん、
普段どんな感じでやってるの？
普段はプロットライブとか出てますよ。
あの紙芝居的なこととか？
あ、いや、一人コント。
なんかさ、だからそういう地下芸人的ライブに行くとさ、
一
組ぐらいはすごいなって人がいてさ、
そうそうそうそう、
なんでこの人のこと全くテレビでやんないんだろうとか思うよね。
うん、本当そうなんですよ。
だって僕がセンカービーチ部に通ってた頃にさ、うん、この人すごいなって人ってやっぱし何人もいたんだけどさ、うんうんうん、それから何年も後だもんテレビに出始めるの、ね、松本クラブさんだって最初から良かったけど、うんうん、だいぶ経ってからだもん本当に。ザコショウさんだって僕が辞めてからあの1位になってるからね、うん、R1 で、うん、本当に
そうですね、
お笑いは残酷。これのどこが一番印象残りました？
そうでしょうね。まあでもちょっとね、読んだのがだいぶ前だから
忘れちゃいました。
忘れてしまいました。まあ楽しいなと思って読みましたよ最後まで。
なんかでもまとめがうまいですよねこの本ね。
門田さんはどんなところが？
これでもあんまり知らない時代の後で YouTube で見たらやっぱりみんな面白かったから、このところ寝る前にね、妻と昨日もナイツを見ながら寝ました、
ね、スマホで見るんですか？
そうですね、 YouTube こうやってでかいからこう横にしてみます。
へえ。
そうそうそう、妻あのザキヤマのいたところどこでした
っけ？門田夫妻の寝床を想像してしまいましたよ。
寝床ですか？布団ないんですけど。誰だっけ、あのザキヤマがいた漫才
アンタッチャブル、
あそうそう、が妻が一番好き
なんです。アンタッチャブル面白かったです ね、
うん、ねチュートリアルも見逃してたんで初めて見たら面白かったです。
アンタッチャブルはさ、ものすごくなんだろう、フォロワーを生んだんだよね、
うん、
でも当事者がやってないからね今ね。
そうなんですよ。サンドイッチマンも面白かったですね。
アンタッチャブルさんってあのクリームシチューさんとそっくり同じなんだけど、アンタッチャブルの方が面白いっていうのが不思議だな。
うん、
クリームシチューってカイジャリ水魚だった。カイジャリ水魚好きだったな。
カイジャリ水魚の時あんまり見てなかったんですよ。
なんか言葉ネタとかやってたの、手紙読んだりするような。
へ、
僕がね爆笑問題のライブによく行ってた頃にカイジャリ水魚がゲストに来てて、
うん、
お前らなんで売れたんだろうって言ってたのね。その頃まだ売れなかったわけ、カイジャリ水魚が、うんうん、すごい嫌だっただろうね、爆笑問題が先にすごく売れてて、
うん
ね、で名前がまたさ、クリームシチューとか変な名前になって売れるんだもんね。
そうそうそう、まあ、でもカイジャリ水魚はね難しいですよ。
あれでしょ、あのジュゲームから撮ってるんだよね。
ああ、そういうところがちょっ
ちょっとインテリっぽい
じゃないですか。
でもほら
バガル、サマーズ
もバガルディ、
うん
うん、だかっこいい名前ダメなのかね。
そうかもしれないですね、
うん、僕はね個々のねこういうハライチについてのコメントとかね、
うん、
それもこれもそうだなと思って、もし自分がハライチだったらとてもしんどいと思ったな、
うんうん、
だからその費用って可能性と限界を示すことなんだけど、
うん、
あそんなにバレてるんだっていうかさ、ここはすごくてここが限界ですねみたいなことをさ、
うんうんうんうん、
すごい上手に言うんだよね。
あとやっぱり作り込まない方がいいみたいなのも、
そうそう、練習したら、そう
練習しすぎはダメっていう、だってさ、今もそんな話聞いたことないじゃないですか。あの大の字の大谷さんのラジオずっと聞いてたんですけど、オールナイトニッポン、いかに自分が練習したかってことをすごい語ったんですよ。すごいなーって単純に思ったんですけど、練習しすぎはその場で思いついた感じがなくなるからダメだみたいな。
そう、それはさ、初めて聞いたような演技が上手い人ならいいんだけどさ、うん、大抵もう知ってるからさ、
うん、
ちょっと早く行ったりしちゃうんだよね、
うんうんうん、
それは自分たちがやってた時もそうで、
うん、
あのもう知ってるからさ、うん、テレコになっちゃったりするわけ、セリフが、
うんうんうんうん、
でそれは練習すればするとなっちゃうんだよ、
うん、
でもね、芸人ってね、
でもしなきゃダメでしょ、
芸人ってね、
うん、
何が正解か分かんないから、
そうですね、
練習することぐらいしか精神を安定できないの。
あ、
だからもう頭おかしぐらい稽古してるわけ。
じゃあもっともっと練習して、もっと自然になるくらい練習すればいい。
だから変な話、これ読んで思ったのは
、
僕詩人歌人ってコンビがうまくいかなくて、で笑い取れなかったから先輩に入っていただいて詩人歌人と上田誠になったんだけど、
はい、
もしかしたら詩人歌人のままでもう本当に下手くそだったんだけど、
うん、
ただ2人ともアドリブには強かったのね、
うんうん、
本田君って嘘ついたり言い訳したりするのがうまいから、
うん、
で僕も 勝手に喋らせるとベラベラ喋ってるじゃない、うん、だから最後の方は2人組の時ってもうね設定だけ決めて練習しなかったの。
お
うこういう設定でオチはこれで、おあと2分間喋ろうって決めて、うん、ステージに立ってたらそっちの方が受けてたのね。
受けてましたか。
それはまあ狭い世界でだよ。ただ声がちっちゃいから前の方受けて後ろ受けないとかだったわけ。あと時間感覚が自分たちないからいつも時間オーバーで減点されてたのね。
なるほど。
だけどその本当にその場で喋ったことで初めて喋ることだから、うん受けるときにはすごく受けたわけ。
なるほど。
ネットに残ってるやつだとさ、あのなんか僕が相方にずっと怒り続けてさ、
うん、
彼がさこう開き直るってネタがあるんだけどさ、うん、ああいうの得意なわけ私たちは、うんうん、あの本当に彼は
言い訳が、しゃべくり漫才じゃないですか。
そうだから下手だったし声ちっちゃかったけど、うん、あれはあれでやり続けたら、
うん、
むしろ可能性があったのかもしれないって思ってしまっただけで気が重くなっちゃってこれ読んでたらなんか自分たちが逃げたわけよ。つまり2人組のことに耐えられなくて、うん、先輩に入ってもらったら受けるから、
うんうん、
でも実はその2人だけの、
うん、
で先輩はねすごいツッコミうまかったけど、うん、ちゃんとやりたい人だったの稽古して。
なるほど。
でも2人だけの詩人と歌人っていう本業が別にある人たちが、
うん、
もう練習もせずに、
うん、
そのとりあえず絶対だけ決めて、
うん
時間の中で喋ってちょっと受けることもあるっていうぐらいの方が、
うんうん、
色物としては残ったかもしれないね。
そうですね。
で本当うまいの本田君そこは天才的に嘘ついたり言い訳したりするのがすごいうまいわけ、
うんうん、
でそこを本当は生かして、
うん、
彼にちゃんとしたセリフとか言わせるのは無理なわけよ、
うん、
でもまあその後のスッキリソングってコンビはちゃんとしたセリフを言わせて、
うん、
ちゃんと稽古した通りにやるっていうのをでまあそれは人気出たんだけども、う
ん、1位になってましたもんね。
そうでも本当言うと資質的には、
うん、
本田君はもう勝手に喋らせた方が面白いんだよね。
あ
で僕は僕で本気で怒ってるから、
うん、
演技じゃなくって、
うんうん、
旗から見たら多分おかしいわけ、
うん、
で僕は嫌だったのそのネタが、
はい、
僕が怒って彼がそうだよ歌人僕はそうだよってすっごい生意気なこと言う、ま
あ、負の側面を人前にさらしてるわけです
もんね。だって僕のやりたかったことは短歌を広めたかったからさその全く僕の望み通りにならなかったんだけど、
うん、
でもこれ読む限りは稽古しすぎることの弊害はあったもん、ただ本当にみんな努力しないと気がめいってくわけよ、
うん、
だすごい力がある人じゃないとさ稽古しせずにできるなんてことをやれないよね。
そうですね。
ただ僕たちみたいに腰掛け的な、
うん、
本当は本業が別にあるのに、
うん、
やってるってことはもっと生かすべきだったんだよね。
むしろそっちでしたね。
そうだからそこはみすみすすごい宝だったかもしれないことを、
うん
二人とも手放してしまったって、まあ、自分のせいなんだけど、
うん、腰が痛かった。
いやでもそれは言い訳だから辞める時の言い訳で全部言い訳で当時お金もなくて体力もなくて、うん、あとは歌人ってことを武器にやってたのに短歌の仕事が全くできなかった時期なのね。その2年間って、
はあ、
ダメじゃない。歌人ですって言いながらさ短歌の仕事一切してないなんてさ
腰掛けですらなくなって
しまった。もうさ矛盾もいいとこだったから、
うん、
だから表面的には短歌の仕事に戻りますってことで辞めたんだけど、
うん、
他にもだからちょっと当時母が倒れてたとか、
うん、
家庭のこともあったしお金もなかったし体力もなくて本当に憂鬱だったし、
うん
まあ、いろんな総合で限界だったってことしか言いようがないんだけど、
うん、
でも続ける人は続けるんだよね。
そうですね。
僕ショートソングって本はいろんなトラブルが起きていつ辞めても誰も責めなかったと思うのね、
はい、
あのライブドアとも揉めたし、
うん、
共同で書いてた佐々木ララ君も体壊しちゃうし
へ
そういうもういくら辞めても誰も責めなかったけどでも書き上げたから、
うん、
それが才能があるってことだよね。
そうかもしれないですね、う
ん、でそこで言い訳して辞めるっていうのはやっぱしダメなんだよ。
そっか
っていうことを感じたので本当にこの本は辛くて読むのが
あ
こうすればよかったのかもしれないってちょっと期待持っちゃったわけよ、
はい、
あのもうすっかり諦めた気でいた芸人活動が、
うん、
先にこの本読んでたら二人組のままやったかもしれないとかさ、
うん、
もう今となって遅すぎるんだけどねしんどい本でした。だから今まだ芸人やってる人はその元相方の本田くんとかだって、
うん、
読めばいいよこれ。
はい
でもじゃあ例えば上田誠さんがこれ読んだからといってさ、上田さんってナイツ の花輪さんとすごく通感なんだけどさ、だからといって稽古しなくなるかって言うと無理だと思うのね。
そうですね、
ちゃんとした稽古をしたいっていうのと、うん、オーソドックスなネタをやりたいっていう考えの方だから、
うん、
もうねそういう考えをね捨てることは人間にはできないよね。
はい、
だからこれ書いたって結構批判的な、
うん、
ほらあの女の人と男の人のコンビでさ、女の人がこう髪がもしゃもしゃ
の太った女の子
なんだっけ、そうそう、ユニバースのことの指摘とか厳しくてさ、
そうですね、
結構僕さこれすごく痛いと思うよ。
あとスーパーマラドーナは座ってる時は面白かったのにネタにそれが生きてないとかね、
それはねはっきり言って当たってるんだよ。だから痛かったと思う。
あ
だけど言われたからといってそうですかって直せないと思う。
なるほど。
本当にだから僕はそのスーパーマラドーナと、
うん、
本当その辺の言われた人たちがすごく嫌な気持ちになると思った、この本は。
うん、
ありがたいんだけど、じゃあどうしたらいいんだっていうかできないと思う、
うん。まあでもね、状況ってあるじゃないですか、うん、ネタ終わった後でもうリラックスしまくってるから面白さが出たかもわかんないじゃないですか。
でもあれもね、僕の中ではきっとね、うん、怖い相方の方が、うん、お前やれって言ったんだと思うよ。だけどその中では自由にやったんだよ彼が、
うん、
だから生き生きしてたんだよ、
うん、
でもそのやらされてる感が出ちゃうっていうさ指摘はさあるよね。
はい、
あ怖い本だった、
うん、
当たってる批評って怖いものですね。
そうですね、
うん、またさそれでナイツがつまんない原理じゃないじゃない、実はすっごく面白い、うん、
めっちゃ面白い
漫才とかもさ絶えず面白いから、その説得力がまずあるよ ね、
そ, うです
ね、その人に魅了されてるから説得力があるんだってさ、
あ
んなつまんない原理やってるやつに言われたくないってみんな言うと思うんだけど面白いもんね、ナイツはね。
その
面白い人にここまで言われてしまった若手芸人の苦しみを考えるとね、
はい、
本当に言いたくない中で読みましたよ私は。
そういうわけで言い訳、
言い訳、全く言い訳がマスクない。関
東の芸人はなぜ M1 で
勝てないのか、つまり関西の芸人さんにとっての方が有利だってことをね。
まあブラジルって言ってましたもんね、大阪はブラジル、うん、
まああとさ素の喋りだったらそれは確かに関西弁の方がさ、ねえ、うん、僕そういえば思い出したけど今人気がある人で好きなのは三四郎かな。三四郎ってさ噛んだりするけどさ本当になんかその人がそういう風に考えて喋ってること言うじゃない。
三四郎のことも書いてます。
書いてあった書いてあった。だ三四郎とかってこう予選で落ちちゃうんだけど、うん、M1 とかで僕は落ちても好きとか思っていつも見てるもん、
うん、僕はね2部の時オンライトニッポン聞いてましたよ。
うんね、あとほらあの人草薙がいるやつ、なんとか草薙、二人組でさすごくネガティブなこと言う、うん、漫才の人、
わかんないです、
なんだっけ、なんとか草薙、草薙しか覚えてない。
へ
ー、
よく出てる、あの人たちもねなんか暗くて好き。なんか すごくなんかお笑い芸人とかが好きじゃない感じ、宮下草薙だ。いわゆる芸人的な仕切りとか芸人的な声を張るとかが嫌いなんだと思うのね、
うん、
で声がちっちゃいんだけど、
うん、
でもテレビ出る人は別に声がちっちゃくてもいいんだもん、
うん、ゾウさんのポットみたいな感じですか。
そう、僕芸人活動してる時にずっと声がちっちゃいって言われ続けてたけど、でもテレビ出たら別に声張らなくてもいいことはあるし、むしろ芸人さんって声張るからテレビ出た時不自然な時あるもんね。
そうですね、
うん、でもなんか僕は芸人さんに混じってやりたかったから声張りたいとか腹式で喋りたいみたいなすごいこう憧れがあったのでそういう余計な憧れが遠回りをさせたのかもしれないね。
そうですね、
今三千頭身とかさ、
はい、
声張らないもんね。
いや三千頭身は僕見たことないですね、すいません。
いや三千頭身になってるよね、四千頭身じゃないよね、四千頭身だ。
矢部太郎さんは
なんか僕いつも四千頭身のことを三千頭身で言っちゃうんだよ。四千頭身でした。もうダメだね、記憶力がますますひどいわ。四千頭身面白いよ。 矢部さんも面白いけどね。矢部さんこれからどうなっていくんだろうね。漫画家になっていくのかな。
さあ、まあね、俳優さん入江さんがもう引退しちゃうんですかね。
矢部さんきっと小説も書けるね。
そうですね、
そのスピーチの文章の面白さがすごかったから、あれの感じで書いていけば書けるよきっと。
そっか、
うん、いや全然すごい賞取っても全く届かないな。
じゃあ僕が Google Pixel を買おうとした話を
しますか。
しまし
ょう。してくださいよ。
Google Pixel 3っていうスマホが、うん、今ドコモで2万円で売られてたんですよ、
うん、
すっごい Pixel 3A っていう廉価版よりも安くなって、
うん、
でうわーって思って、ちょうどでも祖母のお通夜とか告別式があったから買いに行けなくて、ネットじゃ一瞬で売り切れちゃったんですよ、
うん、
でもうちの僕のスマホが2年縛りであと半年あるから、もしかしたらそのタイミングの方がいいのかなと思ったんですけど、僕は Google のスマホがすごい好きなので買いたかったんですよ。で告別式が終わった後、ドコモショップとかヤマダ電機とか上信とかぐるぐる回って、ドコモないですよないですよって言われて、あないのかって。でイオンの野島に行こうとしたんですよ、
うん、
で土曜日だったから結構混んでて、入るまですごいうんちがしたくなったんですね。
誰が？
僕が、
うん、
で野島の手前にトイレがあって、用を足そうとしたら個室がいっぱいだったんですよ、
うん、
うわーってもうすっごい漏れそうになっちゃって、で、ま、なんとか間に合ったんですよ、
うん、
で野島に行ったらやっぱり売り切れだったんですよ。でもそれはしょうがないって思ったんですよ、
うん、
うんちがすごい漏れそうだった時、神様にお願いしちゃったんですよ、
うん、
もしここでうんちを漏らさずに今すぐその個室が空いてくれたら Google Pixel 3は買えなくてもいいです、
うん、さら
そしたらだから買えなかったんですよ。
そんなお願いしなきゃよかったじゃないですか。
だったら漏らしてたかもしれないじゃないですか。
大体そんなさ、効果条件何のためにさ、神様嬉しくないでしょ。そんなの。それは変えたくなかったの、潜在的に。
変えたいですけど、うんち漏らす方が嫌じゃないですか。
まあそうだけどさ、でそれもじゃあ漏らせたら買えましたってのも嬉しくないしさ、買ったものを使うためにうんちのことを漏らしちゃうじゃない。そういうの良くないよ。そのピクセルを使うためにさ、ピクセルでいいんだっけ、
まあ、それくらい追い込まれてたってことですよ。
でもさ、そお腹壊すの困るよね。
壊してたわけじゃないんですよ。
あそう。うん、前田志郎さんって人がファナモっていうさ、
はい、
あのうんこに代わる次世代排泄物ファナモっていう短編小説があってさ、
へ
その手術でうんこじゃないものを出すことができるようになるのね。
は
それドラマにもなったんだよ。
すごいじゃないですか。
それ僕本当に欲しいもん。
どういう排泄物なんですか。
なんか固まって固形で全然匂いもしなくてポコって出るので
汚くないんですか。
そうでもそれをなんか食べてる時にファナモを出さないでっていうセリフがあったりとか、あのなんかそういう近未来の SF なんだけどさ、
お尻の穴から出るんですか。
なんかその辺は曖昧になってるね。なんか固形物が出るわけ。
へえ。
ファナモに変えたのとか言って、だからその人はもううんこをしなくなるっていう話なんだけど、
うん、
すごいでしょ前田志郎さんって。
すごいですね。
すごい面白いよ前田志郎さんの小説は。
うん、なんか読みましたよこの前。
ファナモはね、何に入ってたかな、私たちは塩を減らそうっていう短編かな、なんかそういう、まあ、探してみてください。ファナモのはあの
ファナモ
短編集に入ってるから。
はい。
ファナモは主人公の男の人がそのうんこを漏らしちゃったことから始まって、
うん、
ファナモに変えるみたいな話からだったような気がする。でドラマ版は女性が主人公で、女性がファナモに変える変えた恋人がいてみたいな話だったかな。
うーん、
ファナもすごい評判だったんだよ。あのツイッターのキーワードで1なんかベスト10に入ったぐらい話題になったドラマでしたよ。
へー、
世にも奇妙な物語だったかな。
へえ、すごいですね。
うん、そうそう。
さあじゃあそんなところで
ちょっと待ってね。浅
野さん何かありますか。
僕ねいっぱい本が届いたからちょっと紹介していいですか。
はい、どうぞどうぞ。
まずすごく親しい天野圭さんって歌人が美しい字で和を慈しむ万葉集って本を出しました。
へえ。
話題の源頭者ですね。
令和に関係あるんですか。
まあ美しい字で和を慈しむ万葉集っていうのは綺麗な字で万葉集の字をなぞって楽しみましょうっていう、
はい、
まあ、よくある本の万葉集版で、今万葉集がちょっとブームなので、うん、令和の年号のせいで、
うんうん、
そのまあ便乗本ではあるんでしょうけど、いい本だと思います。
うーん、
あと歌集とかいただきましたけど、ちょっとまあでも紹介しにくい歌集だな。尾崎真由美さんとか歌集、いろいろ葛原さんの歌集とかいただきましたけど、うん、ちょっともう短歌の紹介はここでしにくいからまた今度にします。僕最近読んだ本で小泉さんに冷たい本があるのね。
ほう。
直田の星っていうのを、うん、で全然知らない作家だったんだけど知ってる？
小野寺文則さん。
なんかね、本屋大賞で人っていうやつが2019年の本屋大賞2位になったんだって。
すごいじゃないですか。
でいっぱいもう本書いてる方なんだけど、うん、この人の特徴はね、単行本の時のタイトルをね文庫本で変えるんだよね。
へ
え。でこれもなんか
別の本だと思って買っちゃうじゃないですか。
なんか売れなかったんだと思うよ多分。単行本の時売れなくて、でも面白いから文庫の時にタイトル変えるっていうことをよくやってると思うんだけど、
はいはい、
カニ座の B っていうタイトルだったんだって、うん、まあ、カニ座の B 型の人が出てくる話なんだけど、うん、それを直人の星っていう話にしたのね、
うん、
でこれを小泉さんに勧めたいポイントは、うん、主人公がゾンビ映画マニアなんですよ。
なるほど。
でゾンビ映画を語るシーンがやたら出てくるの。
へ
え。主人公が割と正直なのね、
うん、
決して正直で、まあ、計算高いところもあるんだけど、
うん、
割と正直に振る舞うんだよ、
うんうん。
でどんな話かっていうと、主人公はシナリオライターを目指して何度も最終選挙で落ちてるのね、
うん、
ですごくやけになって、シナリオ落ちてしまったなっていう主人公が、
うん、
小学校の時の同級生が今プロ野球選手になってるの、
うん、
そのプロ野球選手にひょんなことから頼まれ事をするっていうところ話が始まっていくのね。
うーん。
であとはその主人公が住んでる部屋の2階にすごいバタバタバタバタ音を立てる女性が住んでるのね、
うん、
でそのバタバタ音を立てる女性との絡みもあったりとか、
うん、
いろんな人間模様がある決着を見るっていう、まあ、ちょっとミステリーテイストもある話なんだけど、
うん、
僕が面白いと思ったのはそのミステリーテイストのところではなくて、
うん、
そのゾンビの話を延々してるところとか、
うん、
割とねちょっと夢みたいなことも起きちゃうから、
はい、
そこを小泉さんはどう思うかなとか思ったりするわけ。やっぱすごい昔ちょっとなんかいいなと思う人と再会したりするシーンがあったりとかするんだけど、
どういったきっかけでこの本は読んだんですか。
ねインターネットであらすじ読んだ時に主人公が賞に最終選考でずっと落ちてるってところにシンパシーを感じたのね僕今まで賞取ったことないわけですよ。
なるほど。
踊るヒット賞以外は、
はい、
大抵の賞は最終選考で落ちてるのね、
はい、
でデビューの時も落ちてってるから、
うん、
まずそれに興味持ったのと、
うん、
あと例えば自分が賞に落ち続けてて、でも妹は小説家として成功してるっていうのがまた出てくるわけ、
うんうん、
実際そうしてるんだよ。原田宗則さんってさ、
うんうん、
本人はちょっと隠されたり捕まっちゃったけど、
うん、
妹さんが原田真帆さんっていう小説家になってるんだよね。
読みましたよ。
でそういうことを踏まえてるのかもしれないんだけど、なんか僕の好きな道具立てだったんですよ。で東京のね島っぽいところに住んでるのね、
うん、
でそういう造形とかも良くて、で銀座が結構よく出てくるんだけど、
東京の島って大島とかじゃないんですか。
ね、僕土地に詳しくないんだけど、
はい、
東京にさ島になってるとこがあるんでしょ、銀座の近くに。
あ、出島みたいな。
そう、ちょっと待ってね。
埋め立て地ですか。
土地の名前は出てくるんだけど、調べたら本当にそこは島だった。
へ
ー。なんかね最初はまどろっこしい文章な感じがしてね、飛ばし読みしようと思ったのね。なんかすごい丁寧な文章で、一行で書けばいいことを三行で書くような文章なんだよね、文体が。まあ丁寧なんだけど、
うん、
だんだんそれに慣れていくとね夢中で読んじゃうんだよね。あと小泉さん別に血液型とか気にしないでしょ。
あんまり気にしないですね。
カニ座の B 型とかどうでもいいでしょ。
わかんないですね。 B は自分勝手なんですよね
って言われてるけども、
うん、
なんかこの人はね結構大きな会社で働いてた後に、 何度も最終選考に残って、
うん、
で今はもう無職なの、
うんうん、
それもちょっとグッとくるでしょ。大きな会社にいた人が、
うん、
あのシナリオライターを目指して無職で暮らしてるの
心配になりますね。
そう、その時に起きた出来事を描いてるんだよね、
うん、
で自分が1階に住んでて2階に住んでる人が、
うん、
すごいドスドス音を立てるの毎日
はあ。
で小泉さんだったらどうします？その時
僕はね、自分も音を出してもいいからむしろ気楽ですね。
あ、中央区の、ね、新川だって。
へえ。
中央区新川ってね、川に囲まれててね、島になってるんだって。
へ
え。でそこに住んでるって設定なんだよね。で銀座まで歩いていけるっていう設定なんだよ。30分ぐらいかかるんだけど確か。
へえ。3キロぐらいかな、
うん、で、あ、なるほど。結構スタイルのある小説で、あ、こういう書き方なんだっていう、まあ、エンターテインメントって読みやすいんだけども、
うん、
最初の出だしのところがね、妙にまどろっこしい文章だなと最初は思ったんだよね。
うーん、
語りかけるような口調なんだよ、また。
はい、じゃあ次回、じゃあ
よかったら読んでみてくださいよ。
本の選考だから。
僕ね、台風の時に読んだんだけど、なんか後から思うとさ、この偶然の出会いはどうなのかなとかちょっと気になってくることもあるんだけど、よくうまいこと書いてるっていうか、
はい、
やっぱり主人公とかがいいやつだなと思った。
読みやすそうですね、厚さの
割に、うん、そう、すぐ読めました。
あ、
でね、正直半分ぐらいでね、あ、こうなるんじゃないかなと思ったのね、展開は、
はい、
その通りではあったんだけど、
うん、
でも一番最後に読むと、あ、なるほどっていうちょっとことが明かされたりするの、
うん、
でもそういう僕、その仕掛けには別に関心しなくて、
うんうん、
その人たちと友達になった感じで読めるっていうか、
うん、
僕ホラー映画興味ない、あのゾンビ映画興味ないけども、うん、ゾンビ映画のことを語り合うとことかがいいなと思ったです。
はい、
あとね、知り合いの渋井さんっていうバーハナのオーナーでもある人が、ルポ平成ネット犯罪って本をくれました。
はい。
あと飲み会で知り合ったジャニーズは元ジャニーズの書類選考に受かったっていう人が、
お、
下田さんって人が書いたジャニーズは努力が9割って本も、
これは本屋さんで見ましたよ。
もらいましたよ、
置いてあるの。
この人はジャニーズファンなんだよね、男だけど。それでジャニーズのことがいかにみんな努力家かを書いた新書でした。
うーん、
最近読んだ漫画ですっごく面白かったのこれ、和山山さんの
和山山
夢中さ君に。
へえ。
これは話題になってたからもういろんな本屋さんで探したんだけど、
コミックじゃないですか。
そう、全然品切れで、
はい、
どこ行っても売ってなくて、メルカリでは何倍もの値段で高値で取引されてたのね。
なんと。
ただ今ね、平積みになってる、増刷されて。
へえ。
すごい絵がね、見やすくてね、ちょっと BL テイストもあるけど BL じゃないんだよね。
BL かと思った、増野さんが言うから。
そう、それも面白かったし、あと今ちょっと好きで読んでるのは、水は海に向かって流れるっていう田島列島さんの、これ前回も喋ったかもしれないね。
はあ。
もうよかった。あとこの間紹介した城、四季城好美さんの本を今読んでるとこです。外周一色。
へ
え。あの、僕の本を紹介してくださった漫画家さん。
これなんかネットとか書きほぼ書き下ろしとからしいですね。
なんかあのあれでしょ、
じゃなくて書質がない。
石川純さんも褒めてらしたよ。
へえ。
なんかね、不思議なおかしみのある、ちょっとこうギャグっぽいテイストもあるんだけど、なんだろうな、ものすごく人間描写が上手なんだよね。
短編集なんですか。
そう。あといただいた本だけど、アックスがまず最新号をいただいて、
読みましたよ。
アックス系から届いたのが中野静香さんの手だれモンラっていうの、手だれモンラ、まだ読んでない、
リームで連載してる大工さんのやつじゃないですか
ね。あ、庭師と言った前だから BL っぽいのかもね。だから
庭師だ、
僕にくだったのかな。あと花ちゃんと世界の形っていう本も届きました。
うーん、
僕ビーム読んでるんだけど、結構ほら、あれ読んでたんだよね、終わっちゃったっていうか、あのほら、あのイムリ、
イムリ、
うん、
終わったんですか。
終わったんじゃない、まだあれ、まだやってる、
わかんないです。最近ね、ビーム送ってもらえなくなっちゃった。
僕もビームずっと買ってたんだけどね、最近ちょっと離れちゃってて、あと、いただいたのは、悲しみゴリラ川柳っていう、お寿司さんっていうね、今僕、とあるテレビ番組の会議に参加してるのね、子供向け番組なんだけど、
うん、
その会議に参加してる、三宅さんって読むのかな、これ。違う、室木さんだ。
うん、
室木お寿司さんがくださったゴリラが主人公の川柳をまとめたイラスト川柳集です。
うーん、
なんかね、絵と込みなんだよね。言葉だけ見たらよくわかんないんだけど、
うん、
絵と込みですごくおかしみを醸し出すっていう、まあ一コマ漫画ですね。
うーん、
まあ、あとは、まあ、前回も紹介した揚げ物ブルース、
うん、
とあと最近読んで面白かったのは文学界ですね。
へえ、阿部克重さんが
文学界は、さっきちょっとちらっと言った小谷野敦さんが小説書いてらして、
はい、
小谷野さんのことを違う女性の視点から語るみたいな感じで、ロリコン写真集のことをテーマにしてました。だからいわゆるエッセイみたいな味わいなんだけど、エッセイみたいなものを小説仕立てで書く、語ることで伝えるっていう、ちょっと自由な小説でしたよ。
うーん、
安倍一茂特集ですよ、小泉さんの好きな。
ええ、僕はね、安倍一茂さんの、IPNN かな、
うん、
文庫の解説を書いてますよ。
すごいじゃないですか。
ええ、
最新作のことなのかな、これまだ読んでないんだけど、その部分は。あとは島田雅彦さんの君が異端だった頃っていう小説の解説を中森明夫さんが書いてて、まあ中森さんらしいね、
うん、
情報量がびっしりの島田さん読んだら嫌がること確実のね、
うん、
面白い書評でしたよ。
うーん、
こんなまんべんない悪口でも、悪口でもないんだよ、 L でもありながら悪口であるという、
うん、
長年の付き合いだから書けるっていう感じの中森さんならではのね、
うん、
ものすごいコストのかかったコラムでしたよ、書評。
そ
うか、うん、あと文学界新人賞の応募規定が載ってて、
はい、
ゲストに来てくださった長島優さんのなんかコメントがすごかったので紹介したいんですけど、探すのに時間かかるからこれで音をかけてください。
わかりました、
はい、長島優さんはね、うん、あんなに気さくな方なのに文学界新人賞の選考員ですよ。
すごい立派な人だ、ね、
本当にね、自分の年齢からしたら本当は、あ、そう、さっきのちなみに成田の星の作者は私たちと同い年ですよ。
おお、50歳ですか、は
い、読みますね。文化界新人賞の選考委員は、
はい、
東博樹さんと遠藤東さんと川上美恵子さんと中村文則さんと長島優さんなの。
へ
え、でみんなすごく真剣なこと書いてるの。なんか中島優さんのコメントがね、
うん、
それまでの自分は何事にも自信なく友達もできず、
うん、
他者を妬み、女からも愛想をつかされ、旧でなく泥水をすり暮らすダメ人間でしたが、新人賞を取った日から人生はバラ色のおさらか、腹筋も割れ、毎日がパーティー三昧、すべて新人賞のおかげ、新人賞最高、傑作小説のご応募、どしどしお待ちしてます。
ふざけてるじゃないですか。
宛先はこちらっていうね、これをさ、文学家新人賞のコメントで書く勇気ね。
はい。
割とオーソドックスに昔からあるけどね、こういう、茶化しはね。
そうなんだ。
新人賞取った日から人生バラのウハウハ。なかなか書けないよ、これ。
そうですね。
うん。僕、同じようなことした人って言ってね、それは佐々木ララですね。
ほう。
佐々木ララがね、最初の本に関わってくれたときに、この悲しいおもちゃって本が、
はい。
実はジャケットを外すと佐々木ララ特集になってるんだけど、佐々木ララの作品集になってるんだけど、この本の中で体験者の声、この本の勧める本ね、
はい、
簡単短歌のおかげです、佐々木ララ、30歳男、ワニ飼育業、東京都在住。短歌を始めるまでは不幸続きで、大きな病気になるし仕事はクビになるし妻は男をつく出ていくし散々な日々だったんですけど、
マスの式簡単タンクを始めてからたった半年で人生が180度変わりました。見違えるように元気になったし、仕事も見つかり、女の子にも驚こうと思ってるようになりました。昔からの知人に会っても、どうしたの ?5 歳若かったねって言われます。今ではマスの式にどうして早く出会えなかったんだろうって、そんなことまで後悔しています。欲張りすぎですかね、かっこ笑いっていう。
うん。なんかブレスレットの、
そうそう、
通販みたい
な。これは、この、あるオーソドックスなね、あの、ものなんだけど、こういうことを文学界新人賞の選考委員として書けるところが、長島優さんの、長島優さんのたるところですね。
さあ、じゃあそんなところで。
はい、今日、お客さんでは何かコメントとかないんですか？
そうですね。
せっかくだから。
いかがでしたか？
精神科医としてはどんな感想を持たれましたか？
新潟にいる母から、
はい、新潟市在住ですよ。
あ、そうなんですね。あ、そうです。新潟にいる母からあの面白いラジオあるから聞きに行って言われて、
そうなの？
お母さんが
来たんですけど、
それ
あの本当に楽しかった
。あ、ありがとうございます。
それで聞き始めたんですか？
聞いたことはなくて、
なんて恐ろしいことでしょうか。
そうですね。
面白いから行け
て。お母さんおいくつですか？
1962年生まれ。
62年、俺と7つしか違わない。
え、ご本人おいくつなんですか？言っちゃいけないのかな。
私は28です。
へえ、
若い。
そうですか。
祖師ヶ谷に。
祖師ヶ谷、まあ、世田谷の。
そうです。母親にあなたはマシノさんと話があるだろうと言われて、
新潟のどちらですか？
柏崎です。
柏崎遠いですね。そっか、
大学が新潟市だ。
あ、
もう親子でなんかそういう文化の話も通じるようなね、
そうですね、
時代なんですね。
僕今うちのにアパート借りて仕事もしてますよ。す、大学の近く、
そうでしたか。お母様によろしくお伝えくださいね。
伝えておきます。多分聞いてると思います。
そうだったのか。
ねえ、びっくりしましたね。さあ、では、ちょっと長くなったので、お別れしましょう。
そうですね。
はい。
ということで、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。